大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介からお願いいたします。
はい、羽鳥というところで和菓子どころマルスをやっております岡崎修一と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう地元では愛されているお店なので、皆さんですね、マルスと聞いてピンとくる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、どういったお店なのかご紹介いただけますか。
はい、マルスですね、戦後に始まったお店でございまして、場所は羽鳥といいます。茅ヶ崎との境に近いところで和菓子をやっております。もともとパンの配給所、戦後ってお砂糖とかが統制下に入ってしまったので配給制だったので、このパンの配給所として始まったお店がもともとになります。
私はずっと和菓子屋さんかと思っていたので、またその歴史も含めて新しいことが発見できそうなんですけれども、先ほど羽鳥にあるというお話がありましたけれども、改めて場所、何か目印があれば教えていただけますか。
藤沢の方から来られますと、旧東海道メルシャンの工場があるんですけれども、そのもうちょっと西側にあたります。近くにはね、エコモさんとか素敵なお店もいっぱい増えてきました。
お店の場所を教えていただきましたので、ぜひ皆さんお立ち寄りいただきたいと思います。さあ、すごくこう歴史があるお店だということを改めてご紹介していただいているんですけれども、お店のこだわりたくさんあると思うんですけれども、こだわり、そして特徴についても聞かせてください。
はい、まずマルスはですね、キャッチフレーズが気化最新、季節の木、お菓子の花、彩るという字に心と書きます。これで季節のお菓子が心を彩るというふうに読んでいただければと思うんですけれども、それが一応コンセプトになっております。和菓子って結構洋菓子さんなんかと比べると非常に季節感のあるお菓子が多くて、その時しか食べれない、これから柏餅が始まるんですけれども、柏餅は1ヶ月半ぐらいしかやらないですね。だからもう季節感にこだわるのが和菓子屋さんの面白いところなんで、であと当然のことながら、もう和菓子はもともとお菓子の花というのが草冠に果物と書くぐらいで、もともと果物からできているものが多いんですね。なのでその素材をしっかりと吟味していいもので作りたいというのをコンセプトにしております。
岡崎さんと知らないことがいっぱい出てきて、すごくですね、興味深くお話伺っているんですけれども、そういったこう素敵な言葉だったり、その季節を感じられるものっていうのが和菓子のいいところなんだと改めてね、私も感じてるんですが、このマルスさんが和菓子からスタートしたわけじゃないというお話がありましたが、この和菓子ってなったマルスさんっていつ誕生したんですか。
会社組織になったのは昭和34年なんです。僕で3代目になるんですけれども、よく3代目っていうと老舗とかって言われちゃうんですけど、実際はこの業界ではひよっこでなぜね、天皇陛下にくっついて京都から引っ越してきた会社さんもあるくらいですから、昔からあるものがいっぱいあるんですね。はい、
そうなんですね。またまたひよっこっていう話が出てきましたけれども、まあ、それだけ和菓子って本当に伝統があって、ずっと、ね、日本で愛されてきたものなんだなっていうのが、そういった、ね、お話でも分かってくるんですが、さあこちらのですね、おすすめの商品、先ほど季節が感じられるのが、ね、和菓子のとってもいいところだという一つの魅力だとお話ししていただいたんですけれども、おすすめの商品、ここに来たらこれをぜひっていうお菓子から教えてください。
まず大葉状もなかがございます。これ2代目が作ったお菓子なんですけれども、ちょうど大葉城址公園を再整備するときに、藤沢市の方から何かそれにちなんだお菓子はできませんかねっていうお話から始まったお菓子なんです。もともとは残っている礎石の形のおもなかだったんですけれども、これが実に分かりにくいということで、途中からお城の形のおもなかになりました。まあ本来大葉城にはこんな天守閣はなかったんですけれども、山城ですから、まあまあイメージということで、はい、ちょっと笑っていただければと思っております。
もしかしたらこの大葉城もなかを見て天守閣があったって思っている方は、もしかしたら地元の方いらっしゃるのかなと今の話で思ったぐらい浸透しているお菓子ですよね。
そうですね、お菓子の好きな方はとっても気に入っていただいてるんですけど、たまにお城ファンからちょっと苦笑いが聞こえてくることがありますけれども
でも本当に私たちにとっては大葉城もなかってすごくこう身近な、ね、美味しいお菓子になっているんですけれども、他にはどういったものがありますか。
はい、最近はですね、 辻堂小学校の前に中野養蜂園さんという、辻堂小学校の前で養蜂をやってらっしゃる養蜂園さんがあって、そこであの湘南蜂蜜というのを作ってるんですね。もうそれこそいろんなベランダとかにあるお花から取ってきた蜜で、蜜蜂が作っている蜂蜜なんです。それを使った湘南蜂蜜カステラっていうのがございます。でこれ あのハーフのパッケージはですね、辻堂水族館さんといいまして、辻堂には水族館ないんですけどね、実はあの横山さんという方が魚の絵が大好きで、魚の絵を描かれている方がいらっしゃるんですよ。その方にデザインしていただいて、辻堂コラボレーション的なお菓子になってます。
一つ一つが地元でも知っている方たちが集まった商品が出来上がっているということなのでね、ぜひそちらもお試しいただきたいんですけれども、また富士キュンもちょっとお菓子になっているようなんですけれども、ご紹介いただけますか。
富士急まんじゅうですね、はい、これあの実は某観光協会の方から松本市に、あの松本市姉妹都市じゃないですか、そこに行かれるときに何かこう藤沢の改めてお土産できないかねっていうお話をちょっといただきまして、でまあその時にちょうど富士急ができた頃でしたかね。なのでじゃあ焼きに作って押してそれにしましょうかということで、実は商品自体はどういう形にしようか迷っていた商品が1個あったんですね。それが富士急とくっついて今の形になったんです。はい、
富士急は本当にね、もういろんなグッズにもなっていますけれども、お菓子にもなっているということで、ぜひねそちらもきっとね人気があるんじゃないかなと思います。さあそしてこの季節に出てくる、これから楽しめるお菓子、そして今並んでいるお菓子、どういったものがあるか教えてください。
はい、ちょうどですねこの3月ぐらいからですね、小田原なんですけれども湘南ゴールドっていうのが取れるんですね。この湘南ゴールドを丸々1個包んだ湘南ゴールド大福っていうのがございまして、これがですね、実は湘南ゴールドを食べたことがあるっていう方が意外と少なくなったりするんですけど、湘南ゴールドを初めて食べるのが湘南ゴールド大福だったっていうことも結構あるみたいな、あのほろ苦くてですね、レモンのような非常にこういい香りのする果物なので、これもぜひぜひ食べていただければと思います。あとまあちょうどね、季節がこれから柏餅ですとか、それこそ若葉の頃のお菓子、もう和菓子屋の店頭は一足先にこう初夏を迎えております。はい、
なんだかねやっぱり足をこう運びたくなるようなお菓子が、やっぱ季節を楽しめるというところがですね魅力的な和菓子になります。またこう期間が決まってるよっていう最初にお話がありましたので、ぜひねその楽しめる期間逃さないように皆さん美味しいお菓子楽しんでいただきたいと思います。さあ今もですね新しい商品とか季節ごとの商品って結構ここマルスさんって並んでくるなって、商品開発結構されているなっていうイメージがあるんですが、お菓子作りをされる上で、まあ、感じているそのお菓子を作るということの魅力、または大変な点ってどういったところがあるのか、1日目のおしまいにですねご紹介いただけますか。
はい、あの和菓子ってですねよくあの料理と比較されるんですけれども、うん、実は和菓子って途中で味見とかしないんですよ。田原さんに聞きたかったんですけれども、おまんじゅうのあんこと皮はどっちが甘いですか。
あんこ
って思いますよね、はい、でもそうするとあの昔浸透圧って習いましたよね理科で、あれのせいで甘い方に水分がいっちゃうんですね。であんこがもし甘かったとすると中のあんこがびちゃびちゃになって皮が硬くなっちゃうんですよ。だから実は和菓子って化学なんです。結構だから味見をしながら味を決めるってことは絶対ないんですね。もう計量はしっかり計量しないと絶対ダメなんです。っていう反面、あの実は数値化できないものがたくさんありまして、水分とかですね全く数値化できないんですね。配合を見ても適量とか適宜って書いてあるんですよ。これね、あのもうその湿度ですとか温度ですとか、あるいはその粉の持っている水分量、もうそれでもう一回一回違うんですよ。だからものすごく科学なところとものすごいファジーなところが一緒にあるのが和菓子なんです。
ここにまたその岡崎さんの手にかかっているんだなって思うところなんですけれども、じゃあそういったところが魅力であり大変なところですか。
そうですね、実際のところよくひらめいたって言いますけど、ひらめくためにはずっと考えてないとひらめかないんですよ。他のことずっと考えてて急に和菓子のことをひらめくわけはなく、やっぱ四六時中何でもかんでもやっぱり和菓子に関わるように、あこの花が咲いたな、こういう季節だな、あこの色いいなとか、そういうのずっとこう頭の中でこう思い浮かべていて、その中で急にいろんなものがこうなんか化学反応を起こしたようにポンと出てくるんですよ。
その経験と技が今私たちが楽しめるお菓子になっているということなんですね。なんかそのお菓子作りって一言ではまとめられないぐらい和菓子って大変ですね。
そうですね、もう和菓子は大変です。和菓子で日本で生まれた和菓子ってほとんどないんですよ。和菓子ってほとんど輸入物なんです。結構びっくりでしょ。お団子もお饅頭も全部中国から来たものですし、そもそも和菓子と洋菓子の境目って分かります？ よく生クリームとかいるんですけど、和菓子も生クリーム使ったりするんですね。実は区分は、まあ、諸説あるんですけれども、南蛮貿易までに入ってきたものが和菓子なんです。それ以降に入ってきたものは洋菓子ってされてるんです。
そういう分け方なんですか。
そうなんです。だからカステラもコンペイトも和菓子なんですね。ちなみにコンペイトは語源はポルトガル語のコンフェルト、砂糖菓子、それに当て字をしてコンペイトって。
和菓子と洋菓子の違いとそこだったんだっていうので、ちょっと衝撃的なお話も出てきましたけれども、でもこういったお話ってきっとなんかお店に来て美味しい和菓子を買ってお家に持って帰って美味しかったねだけじゃなくって、こういった知識を岡崎さん知ってらっしゃるので、ぜひ店頭に出てる時はこういったお話も聞かせていただきたいなと思うんですけれども。
はい、もうぜひぜひよく聞かれるのは桜餅の葉っぱと柏餅の葉っぱの違いでどっち食べていいんですかみたいなことはよく聞かれます、ね、はい、
どっち食べていいんですか。
あ、桜餅です。柏餅の柏はもともと柏木の木っていうのが柏なんです。柏木っていうのが古い言葉で食器のことなんです。食器食べちゃダメですよね。はい、
面白い話たくさん聞かせていただきました。ぜひですね、こういった知識をね、皆さん得ていただきながら季節を感じられる和菓子楽しんでいただきたいと思います。さあ、明日のこの時間はですね、岡崎さんから見た藤沢の魅力なども聞かせていただきますので、ぜひ明日も皆さん聞いていただきたいと思います。今週の大好き藤沢のコーナーにはお菓子どころマルスの岡崎さんに登場していただいております。明日も皆さんぜひ楽しみに待っててください。岡崎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。